それでは3尾から始めます。ただ春ぜよ、正解424番、一節だけを賛美します。ラララララララララ。3、はい。十字架にかかりたる、救い主を見ようや、こわな顔を貸したる、罪のため、ただ信ぜよ、ただ信ぜよ、信ずる者は誰も、皆救われ。アメン。一言祈ります。主よ、どうか今日も私たちに御言葉を与えてください。私たちの霊の目と霊の耳を開かせてくださり、主との深い交わりをすることができますように、主の御声を聞き、悟りを御言葉から得ることができますように、今心を開いて主の御言葉を待ち望みます。イエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。はい、それでは今日の聖書箇所を開きましょう。本日のディボーション箇所は、出エジプト記17章1節から7節までです。
イスラエル人の全回収は主の命により、シンの荒野から旅立ち、旅を重ねてレフィディムで宿営した。そこには民の飲む水がなかった。それで民はモーセと争い、私たちに飲む水をくださいと言った。モーセは彼らに、あなた方はなぜ私と争うのですか？なぜ主を試みるのですか？と言った。民はそのところで水に乾いた。それで民はモーセにつぶやいて言った。一体なぜ私たちをエジプトから連れ上ったのですか？私や子供たちや家畜を渇きで死なせるためですか？そこでモーセは主に叫んで言った。私はこの民をどうすればよいのでしょう。もう少しで私を石で打ち殺そうとしています。主はモーセに仰せられた。民の前を通り、イスラエルの長老たちを幾人か連れ、あなたがナイルを打ったあの杖を手に取って出て行け。さあ、私はあそこのホレブの岩の上であなたの前に立とう。あなたがその岩を打つと岩から水が出る。民はそれを飲もう。そこでモーセはイスラエルの長老たちの目の前でその通りにした。それで彼はそのところをマサ、またはメリバと名付けた。それはイスラエル人が争ったからであり、また彼らが、主は私たちの中におられるのか、おられないのか、と言って主を試みたからである。アーメン。
それでは今日の聖書箇所の内容を簡単にまとめてみましょう。イスラエルの民はレフィディムに着きました。そこには飲み水がありませんでした。民は神様を試み、またモーセにつぶやきをしました。神様はモーセに杖を持って岩を打つと水が出ると言われました。モーセはその通りにして水を出すことができました。それでは聖霊様から語られることを黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきましょう。示されたことを分かち合ってください。
はい、私は、今日の箇所を読むと、いつもこのメリバとマサという言葉、この地名を聞くと、本当にこのダビデが詩編95編で、このメリバとマサの火のように心を頑なにしてはいけないという、本当にこの箇所、そしてヘブル書でさらにパウロがそれを引用して警告を発しているように、いつも本当にこのクリスチャンに対して、救われた者たちに対して、本当に心を頑なにすること、それが約束の地を安息を失っていく、本当にすごい大切な警告だなということも今朝改めて思い起こさせられています。
はい、私は、本文を通して、この民が渇きによって主に不平を言い、また主を滅びることで、7節、メリバ、マサという言葉が出てくるんですけども、やはり、どのような状況であったとしても、 死に対して不平を言うこと、好みることというのが、とても、まあ、信仰生活の妨げになるということを、教えられています。以上です。
はい、私は、この本当の救いは、危機から救い出されることではないなということを示されました。この民は、食べ物がなかったとき、前回はマナが与えられて、食べ物がない、そういうピンチから救い出され、また水がなかった状況から救い出されることは、まあ以前もあったんですけど、この民はたびたび神様を試みて、神様が本当にいるかいないか、そういうことすらも未だに疑っている。そのような姿を見て、そのように思いました。本当の救いは、イエス様の肉と血を食べて飲んで、本当の命をいただくことと、罪の許しと聖霊をいただくことによって、誠の神様に出会う、また神様と関係が回復される、そのことに誠の救いがあるんだなと思いました。そして本当に人間は肉に死んで、新しく生まれなければいけないんだなということを思いました。以上です。それではさらに御言葉を深く黙想していきましょう。言葉を調べながら神様はどのようなお方であるのか、そして今日の箇所として教えられる教訓や、また与えられる戒めなどは何か、黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきましょう。準備ができた方からお願いします。
私は神様について一節のところで、神様は時に、まあ、水のない場所に私たちを導かれるお方だということを教えられました。イスラエルの改宗は、まあ、モーセが神様からの命を受けて命令に従って荒野を歩んでいたと思うんですけれども、そのところでリフィディムに宿営して、そこには水がなかったというところで、私たちのうちに本当に主に従いきれない、その固くなな心があるときに、主はこういった試練を通して、試練の場所に導かれて、そこで本当に訓練をされるお方だということも教えられました。先ほど詩編とヘブル書も読んだんですけれども、試みの日にまた、本当に主の御声を聞いたときに、心固くなにしてはいけないという、まあ、本当にその教訓をもう一度思い起こして、やっぱりこの、本当に主の御声に全く聞き従っていく、その従順な心を主は求めておられるなということを改めて思わされています。そして2節から避けるべき行動ですけれども、また教訓ですけれども、この試練の時に民は主に向かっていくことをしないで、民はモーセと争いと書いてあって、まあ、指導者に向かっていく、怒りを指導者にぶつけたということが分かるに目が留まりました。4節のところで、モーセは民に殺されそうになったというのを見たら、指導者に殺意を抱くほどにこう怒りは指導者に向かっていったんだなと思いました。悪魔に試みられているとき、私たちは本当に試みられているときには、神様に向かうことはしないで、周囲やまた指導者にこう向かっていってしまう、その怒りの矛先を向けてしまう。これは本当にこう神様の前には大きな罪であって、まあ、こういったことは本当に避けていかなければいけないなということ、神様に向かっていかなければいけないなということを教えられました。
はい、私も4節で、民の試みられている民がやはりこの霊的指導者に、その不満をぶつけてしまっている様子が目に留まりました。そしてそんな時の指導者の対応というのがとても大切だなと教えられました。メリバーで神様からのお告げの通りに民に水を与える、そのような奇跡をモーセが行うんですけども、民数記の20章、まあ、13節以下を見ると同じように、まあ、場所は違うんですけど、カデシュ・バルネア付近に、まあ、もう一つ、メリバという場所があって、そこでも、この水の、飲み水のことで、こう、民と、この争う、不平不満を民が漏らした、そのようなシーンが ありました。この時には、モーセはこう、衝動的に、こう、岩を打ってしまうんですけども、そこに、この、 霊的勝者としてのこう過ちがあったのだなと思わされました。神様を弁護するためにこの指導者として立つべきであって、私たちはふとこの自分を弁護する、自分を守るためにこう何かことを起こそうとしてしまう弱さがあるなと思わされました。モーセのこのような状況から神様を弁護するために、まあ、指導的立場に当たるということを教えられました。以上です。
はい、私は皆さんと大体同じですけど、4節から6節のところで天の父が危機の中で私たちが叫ぶとどうするべきかを答えてくださるお方であることを教えられました。もう一つは4節からモーセの模範ですけども、ここでモーセが本当に神様に叫んでどうしたらいいかを祈りますが、ここから私は教訓として飲み水がないという状況の中で民は神様が本当にいるのかと神様を試みて叫んだんですけど、とにかく霊的指導者は水を何とかして出さなければいけないということを思わされました。霊的指導者はどういう状況であっても神様に祈って問題の解決先を提示しなければ、主からいただいて神に提示しなければいけないんだなということを教えられました。民のように主を試みるわけではありませんけども、弱い民を抱いて、胸に抱いて主からいただいたこの解決先を神に提示しなければいけないんだなと、そのためには命を懸けてでも祈らなければいけないんだなということを思わされました。以上です。それでは適用のためにさらに黙想していきます。はい、それでは生活への適応を分かち合っていきましょう。お願いします。
はい、私は、一人の姉妹に伝道しているんですけれども、なかなか心開かれない状況を見ているうちに、まあ、多分私自身がなんかこうその方に語りに行きなさいと言われる主の御声に対して私自身の心が少し固くなになってたかなということをなんか示されました。いろいろと、まあ、その方に会うのにはこういろんな制約というか、まあ、簡単に会いに行くことはできないんですけれども、いろいろと私自身も言い訳をしたり、まあちょっと体調が今悪いからとか、まあそういったことを言っていて、あ、私が心固くなになっていたんだっていうことを今朝は示されました。主の御声を聞いたならば、あなた方の心を固くなにしてはいけないと言われたその言葉をもう一度今思い起こして、民のようにならずに本当に主に従順に従っていきたいなということを今朝は発表しました。
はい、今朝私は自分を弁護するのではなくて神様を弁護するために働こうと改めて教えられました。今職場で伝道している子がいるんですけれども、昨日そのような時間帰り道で持った時に、まあ、営業部の方がたまたまこう車で通りすがって、少しこのいつもと違う道で僕が帰ってるものですから少し話をされたんですね。どうしたんですかみたいな。で僕はまあこれはちょっとその何か、まあ、宗教の勧誘みたいに見られたら良くないかなと思って、いろいろこう自分なりにどう弁論しようか頭の中でこう考えていたりしたんですけど、そういうふうにこう自分が何か変に思われたら嫌だなとか、心配を一切してて、もう神様、本当に神様が正真正銘の誠の私たちを愛する救いを成してくださる方だと、この方に傷がつかないようにだけ考えて、まあ、今日もご福音のために働きたいと思いました。以上です。
はい、私は今日は取りなして祈ることについて提供しましたけども、小さな教会、家の教会といくつかの人々の会に立たされていますけども、今最近心を見られている方々やまた神様から離れている方々何人かいらっしゃるんですが、2つのことを今日は提供しました。 まず一つ目は、神様の誠の関係の回復のために取りなして祈るべきだなということです。単なる水がない時に水が与えられて、問題が解決される、そういったご利益のために取りなして祈るのではなくて、それは決して根本的解決にはなりませんので、その方々が本当に根本的に解決ができるのは、本当に神様との出会いしかないなということを思わされて、そのことを祈ろうと思いました。あともう一つは、自分の立場からにしては、民に飲み水を与えなければいけないということを強く示されて、自分自身は本当にひざまずいて、主から民に与える飲み水をいただかなければいけないということを、示されました。本当にヘリグだってひざまずいて祈ろうと思います。はい。では、最後に対応してお祈りします。主を感謝します。今日も御言葉からいただいた、あなたからのこの語りかけに感謝します。どうか今日の一日、私たちがヘリグだり、御言葉から語られたことを従順に行うことができますように、どうかお祈りお祈りを祝福し、導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。はい、それでは皆さん良い一日を。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。